昔昔、大昔、ある深い山の奥に大きい桃の木が一本あった。大きいとだけでは言い足りないかもしれない。この桃の枝は雲の上に広がり、この桃の根は大地の底の黄泉の国にさえ及んでいた。何でも天地開闢の頃合い、イザナギの御事は与物平坂に八つの雷を退けるため、桃の実をつぶてに打ったという。その神代の桃の実は、この木の枝になっていたのである。この木は世界の夜明け以来、一万年に一度花を開き、一万年に一度実をつけていた。花は深紅の絹笠に黄金の吹きを垂らしたようである。実もまた大きいのは言うを待たない。が、それよりも不思議なのは、その実は、サネのあるところに、美しい赤子を一人ずつ、おのずからはらんでいたことである。昔、昔、大昔、この木は山谷を覆った枝に、るいるいと実を綴ったまま、静かに日の光に浴していた。一万年に一度結んだ実は、一千年の間は、地へ落ちない。しかし、ある寂しい朝、運命は一羽のヤタガラスになり、さっとその枝へ下ろしてきた。と思うともう赤みの刺した小さい実を一つ、ついばみ落とした。実は雲霧の立ち上る中に、遥か下の谷川へ落ちた。谷川はもちろん、峰々の間に、白い水煙をなびかせながら、人間のいる国へ流れていたのである。この赤子をはらんだ実は、深い山の奥を離れた後、どういう人の手に拾われたか。それは今さら話すまでもあるまい。谷川の末には、おばあさんが一人。日本中の子供の知っている通り、芝刈りに行ったおじいさんの着物か何かを洗っていたのである。桃太郎、芥川龍之介。桃から生まれた桃太郎は、鬼ヶ島の征伐を思い立った。思い立ったわけは、なぜかというと、彼はおじいさんやおばあさんのように、山だの川だの畑だのへ仕事に出るのが嫌だったせいである。その話を聞いた老人夫婦は内心、このわんぱく者に愛想をつかしていた時だったから。一刻も早く追い出したさに、旗とか太刀とか陣羽織とか、出陣の支度に入用のものは言うなり次第に持たせることにした。のみならず、途中の兵糧には、これも桃太郎の注文通り、きび団子さえこしらえてやったのである。桃太郎は意気揚々と、鬼ヶ島征伐の戸に登った。すると、大きい野良犬が一匹、飢えた目を光らせながら、こう、桃太郎へ声をかけた。桃太郎さん。桃太郎さん、お腰に下げたのは何でございますか？これは日本一のきびだんごだ。桃太郎は得意そうに返事をした。もちろん実際は日本一かどうか、そんなことは彼にも怪しかったのである。けれども犬はきびだんごと聞くと、たちまち彼のそばへ歩み寄った。一つください。お供しましょう。桃太郎はとっさにそろばんを取った。一つはやられぬ。半分やろう。犬はしばらく強情に、一つください。を繰り返した。 しかし桃太郎は何と言っても半分やろうを撤回しない。こうなればあらゆる商売のように、所詮持たぬ者は持った者の意志に服従するばかりである。犬もとうとう短足しながらきび団子を半分もらう代わりに桃太郎の友をすることになった。桃太郎はその後犬の他にも、やはりきび団子の半分を餌食に、猿やキジを家来にした。しかし彼らは残念ながらあまり仲のいい間柄ではない。丈夫な牙を持った犬は育児のない猿を馬鹿にする。きび団子の感情に素早い猿はもっともらしい記事を馬鹿にする。地震学などにも通じた記事は頭の鈍い犬を馬鹿にする。こういういがみ合いを続けていたから、桃太郎は彼らを家来にした後も、一通り骨の折れることではなかった。その上猿は腹が張ると、たちまち不服を唱え出した。どうもきび団子の半分ぐらいでは、鬼ヶ島征伐の友をするのも考えものだと言い出したのである。すると犬は吠えたけりながら、いきなり猿を噛み殺そうとした。もしキジが咎めなかったとすれば、猿はカニの仇討ちを待たず、この時もう死んでいたかもしれない。しかしキジは犬をなだめながら、猿に主従の道徳を教え、桃太郎の命に従えと言った。それでも猿は、炉端の木の上に、犬の襲撃を避けた後だったから、容易にキジの言葉を聞き入れなかった。その猿をとうとう得心させたのは、確かに桃太郎の手腕である。桃太郎は、猿を見上げたまま、日の丸の扇を使い、わざと冷ややかに言い放した。よしよし。では友をするな。その代わり、鬼ヶ島を征伐しても、宝物は一つも分けてやらないぞ。欲の深い猿は、丸い目をした。宝物？ええー、鬼ヶ島には、宝物もあるのですか。あるどころではない。何でも好きなものの振り出せる、うちでの小槌という宝物さえある。では、そのうちでの小槌から、いくつもまた、うちでの小槌を振り出せば、一度に何でも手に入るわけですね。それは耳寄りの話です。どうか、私も連れて行ってください。桃太郎はもう一度、彼らを共に、鬼ヶ島征伐の道を急いだ。鬼ヶ島は絶海の孤島だった。が、世間の思っているように、岩山ばかりだったわけではない。実は野市のそびえたり、極楽町のさえずったりする美しい天然の楽土だった。こういう楽土に生を受けた鬼は、もちろん平和を愛していた。いや、鬼というものは、元来我々人間よりも、強楽的に出来上がった種族らしい。小太りの話に出てくる鬼は、一晩中踊りを踊っている。一寸法師の話に出てくる鬼も、一心の危険を顧みず、物詣の姫君に見とれていたらしい。なるほど、大江山の主天童子や、羅生門の茨城童子は、希代の悪人のように思われている。しかし、茨城童子などは、我々の銀座を愛するように、朱雀王子を愛するあまり、時々そっと、羅生門へ姿を現したのではないであろうか。酒天童子も、大江山の岩屋に酒ばかり飲んでいたのは確かである。その、女人を奪っていったというのは、真偽はしばらく問わないにもしろ。女人自身の言うところに過ぎない。女人自身の言うところをことごとく真実と認めるのは、私はこの20年来、こういう疑問を抱いている。あの来光や四天王はいずれも 多少気の違いじみた女性崇拝家ではなかったであろうか。鬼は熱帯的風景の中に、琴を弾いたり、踊りを踊ったり、古代の詩人の詩を歌ったり、すこぶる安穏に暮らしていた。そのまた鬼の妻や娘も、旗を折ったり、酒を醸したり、蘭の花束をこしらえたり、我々人間の妻や娘と少しも変わらずに暮らしていた。さらにもう髪の白い、牙の抜けた鬼の母はいつも孫の盛りをしながら、我々人間の恐ろしさを話して聞かせなどしていたものである。お前たちもいたずらをすると人間の島へやってしまうよ。人間の島へやられた鬼は、あの昔の酒呑童子のようにきっと殺されてしまうのだからね。え？人間というものかい？人間というものは角の生えない青白い顔や手足をした、何とも言われず気味の悪いものだよ。おまけにまた人間の女と来た日には、その生白い顔や手足へ一面に鉛の子をなすっているのだよ。それだけならばまだいいのだがね、男でも女でも同じように嘘は言うし、欲は深いし、やきもちは焼くし、うぬぼれは強いし、仲間同士殺し合うし、火はつけるし、泥棒はするし、手のつけようのないけだものなのだよ。桃太郎はこういう罪のない鬼に建国以来の恐ろしさを与えた。鬼は金棒を忘れたなり、人間が来たぞと叫びながら、ていていとそびえたヤシの間を右往左往に逃げ惑った。進め、進め。鬼という鬼は見つけ次第、一匹も残らず殺してしまえ。桃太郎は桃の旗を片手に、日の丸の扇を打ち振り打ち振り、犬猿キジの三匹に号令した。犬猿キジの三匹は、仲のいい家来ではなかったかもしれない。が、飢えた動物ほど、中遊無双の兵卒の資格を携えているものはないはずである。彼らは皆、嵐のように逃げ回る鬼を追い回した。犬はただ一髪に鬼の若者を噛み殺した。キジも鋭いくちばしに鬼の子供を突き殺した。猿も、猿は我々人間と同類同士の間柄だけに、鬼の娘を絞め殺す前に、必ず良辱を欲しいままにした。あらゆる罪悪の行われた後、とうとう鬼の酋長は、命を取り留めた数人の鬼と、桃太郎の前に降参した。桃太郎の得意は、思うべしである。鬼ヶ島はもう昨日のように、極楽町のさえずる楽土ではない。ヤシの林は、至るところに鬼の死骸をまき散らしている。桃太郎はやはり、旗を片手に三匹の家来を従えたまま、平蜘蛛のようになった鬼の酋長へ、おごそかにこう言い渡した。では、格別の憐憫により、貴様たちの命は許してやる。その代わりに鬼ヶ島の宝物は一つも残らず献上するのだぞ。はい、献上いたします。なおその他に貴様の子供を人質のために差し出すのだぞ。それも承知いたしました。鬼の酋長はもう一度、額を土へすりつけた後、恐る恐る桃太郎へ質問した。私どもは、あなた様に何か無礼でもいたしたため、ご征伐を受けたことと存じております。しかし実は、私をはじめ鬼ヶ島の鬼は、 あなた様にどういう無礼をいたしたのやら。とんと合点が参りませぬ。ついてはその無礼の次第をお許しくださるわけには参りますまいか。桃太郎は悠然とうなずいた。日本一の桃太郎は、犬猿キジの三匹の忠義者を召し抱えたゆえ、鬼ヶ島に征伐に来たのだ。ではそのお三方をお召し替えなすったのは、どういうわけでございますか。それはもとより、鬼ヶ島を征伐したいと志したゆえ、きびだんごをやっても召し抱えたのだ。どうだ。これでもまだわからないといえば、貴様たちも皆殺ししてしまうぞ。鬼の酋長は驚いたように、三尺ほど後ろへ飛び下がると、いよいよまた丁寧にお辞儀をした。日本一の桃太郎は、犬猿キジの三匹と、人質に取った鬼の子供に宝物の車を引かせながら、とくとくと故郷へ凱旋した。これだけはもう、日本中の子供の塔に知っている話である。しかし桃太郎は、必ずしも幸福に一生を送ったわけではない。鬼の子供は一人前になると、万人の雉を噛み殺した上、たちまち鬼ヶ島へ蓄電した。のみならず、鬼ヶ島に生き残った鬼は、時々海を渡ってきては、桃太郎の館へ火をつけたり、桃太郎の寝首をかこうとした。何でも猿の殺されたのは、人違いだったらしいという噂である。桃太郎はこういう重ね重ねの不幸に、短足を漏らさずにはいられなかった。どうも鬼というものの執念の深いのには困ったものだ。やっと命を助けていただいたご主人の大恩さえ忘れるとは、けしからぬ奴らでございます。犬も桃太郎の従面を見ると、悔しそうにいつもうなったものである。その間も、寂しい鬼ヶ島の磯には、美しい熱帯の月明かりを浴びた鬼の若者が五六人、鬼ヶ島の独立を計画するため、ヤシの実に爆弾を仕込んでいた。優しい鬼の娘たちに恋をすることさえ忘れたのか。黙々と。しかし嬉しそうに、茶碗ほどの目の玉を輝かせながら。人間の知らない山の奥に、雲霧を破った桃の木は、今日もなお昔のように、累々と無数の実をつけている。もちろん桃太郎をはらんでいた実だけは、とうに谷川を流れ去ってしまった。しかし、未来の天才は、まだそれらの実の中に何人とも知らず眠っている。あの大きいヤタガラスは、今度はいつ、この木の梢へもう一度、姿を現すであろう。ああ、未来の天才はまだ、それらの実の中に何人とも知らず、眠っている。